ガラテヤ信徒への手紙の6章の前に4節までしましたので、5節から10節までです。これはちょっと読んでもですね、さっき言われたようにあんまりどうもはっきりとはわからないという感じがしたということですが、パウロの手紙はですね、当時の人には分かっても、この地域の人ですね、現代の私たちにそのまま読んでも、これ訳の問題もあるわけですね。言葉の問題もあって、分かりにくい、分からないというのがいろいろあるわけです。これ6章の最初からもう一遍見たらですね、ここでちょっと、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなんて書いてありますね。でもこれがですね、万一っていうふうなことは言語にはないわけです。で、日本語訳の他にももちろんありません。英語訳でも他にありません。万一という表現ではないわけです。で、まあ、そういうふうなことですから、この訳ははっきり言ってこれは良くないですね。これはですね、誰かが罪を犯すってこと頻繁にあるわけです。毎日罪を犯すことありえないわけですよね。愛という観点から見たらですね、愛がないっていうのは日ごとにあるわけですから、どうしてこのような訳をつけたのか不可解ですね。原点にも外国語訳の日本語訳も一切ないわけです。まあ、とにかくこれは罪のことを言ってるっていうことが分かります。この6章からですね、一番大事なことはですね、私たちにとって正しい道から絶えず外れるということなんです。それからあらゆる小さな問題、大きな問題、私たち個人の問題、家族の問題、職場の問題、国と国の問題、自分が罪を犯したことを間違っていると思わないんだということから、例えば中国と韓国のややこしい問題、70年経っても余計に今度の首相になってから問題が起こるのはそこなんですね。どれだけひどいことをやったか日本人は教えられていない、知らない人が非常に多いわけです。まあ、そういうことでですね、この罪っていうのもあんまり適切なニュアンスを持ってはいないと思う。罪というと日本語としては人のものを取ったり殺したりとかいうふうな目に見えるものを意味してしまうことがほとんどですからね。でも聖書ではその奥にある心を言うわけです。真実や正しさとか清さとか真実の愛、そういうのは背くようなこと、みんな罪という気持ちも言うんだから、誰でもある。でそういう時にはですね、それを裁くか、あるいは見下すか、それともですね、このように正しい道に立ち返らせるべき祈る、あるいは適切な言葉をかけるとか、そう言ってるわけですね。霊に導かれているんだから、誰かが何かの罪、ひどい罪もある、人を傷つけたりですね、盗んだり、間違ったことをしてしまったり、非常に恥ずかしいことをしてしまったりとかですね、そういういろんな罪を犯す。その時に、自分自身もそういう他の人が罪を犯しているのを見て誘惑されないように気をつける。同じことを自分もしてしまうかもしれない。だからそこで互いに相手の人が罪を犯したその苦しみ、罪を犯す心、それを互いに思って、それを責めるんではなくて許す、あるいは祈ると、祈るということでその人の罪を自分も負うということなんですね。罪を犯した人をバカにするとか見下すとか嫌いとか言ってしまうことは重荷を負うことではない、やっぱ見捨てることだというわけです。そういうことでですね、この互いに重荷っていうのは直接的には心の中の一番大事な問題、罪を犯した人のことをですね、その罪を犯す心の重荷を自分も感じて、そして相手の人が良くなるように、清められるようにと祈る、そういう意味で互いに絶えず重荷を負うと。で、そのことが一番心の問題だから一応元にあるわけですね。それでキリストの愛の律法をそれで全うすることになると。でもそこからですね、この前に言いましたように、さまざまなことにもつながる。心の一番奥の目に見えないものを互いに重荷を負う。だから病気の苦しみ、 あるいはその他のさまざまな苦しみを人間は持っているから、そのことを少しでも思うということ、軽くなるように適当な御言葉、言葉をかけたり、お見舞いに行ったり、あるいは祈る、いろいろな方法、手紙を書く、はがきを書くとかですね、いろいろな方法で少しでも相手のことを思ってすることが重に負うということもなると、そういったことを前に言ったと思います。で、その時にですね、いや自分は罪も犯していない、正しい人間だと、それがこの、3節で言う、自分は一角のもの、自分は罪なんか犯していないと、正しい人間だと思うような人があったら、自分自身のことを知らないなと、本当はたくさんの罪があるのに、罪がないように思っている、自分自身を欺いている。で、4節、自分の行いを吟味してみなさい、自分の考えること、思うこと、そしたらとても誇ったりできないと。でそういうことでですね、めいめいが自分の罪の重荷をも担いなさいと、自分の罪を知ってですね、そうしてそのことを知った上で常に神様に許しを請うという、そういう姿勢をいつもしっかり持っていると、そういうふうにですね、自分の重荷、罪を持っているという重荷ですね、それをしっかり担った上で、そして許してくださる、そういうふうに弱いものだ、自分も罪を犯すものをしっかり知っていなさいと、知ってるからこそ他の人の罪の重荷、そこから来るさまざまな苦しみ、病気の苦しみも罪が残っている、たくさん残っているほど苦しい思いと。でそこからですね、目に見える部分、罪以外の、ここで御言葉がそういう新しい生活を与えた根本になるものだから、そこで御言葉を伝える人はですね、自分の生活を犠牲にしてあちらこちらに行って伝えている。で、だんだんと迫害の時代になったら生活どころか命すら危ないということ、そういうことまでしてですね、御言葉を伝えるために生活の安全ということ保証がない、そういう状態の中で伝えていったから、あの迫害の最中でキリスト教は広がっていったわけです。だからそういう人をですね、生活の点においても支える、御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人、持ち物を分かち合う、こういうことは実際に行われて、だからあちらこちら行って、福音を伝えることができたということなんです。でそういうふうに目に見えない罪、あるいはその他の苦しみを担うということは、また福音を伝えるという人たちを支えることにもおのずからつながるんだと、ということでこういうふうに出てくるわけですね。で、いやそんなことしなくてもいいんだと、自分も正しいし自分のことだ考えとったらいいんだなんて、そんなふうなことをしても裁かれるも何もないと思ったら大違いだって言ってるんですね。七節、思い違いをしてはいけないと、そんなことはしなくても関係ないんだとかですね、そういうふうな考えで神様を甘く見たらいけないと、神様は人からあだめられることはないと、必ず自分がどこに巻くかによってその結果身を刈り取るんだということなんですね。ここで、今日の主題にした霊に巻くというようなことです。こういう言い方は普段はあんまりしないと思うんですね。霊に巻くだとか、種まきという例えを聖書で折々に使っているわけです。このようにですね、相手の心の中の一番の問題である罪ということを思って、それが許され清められるようにと、相手の罪を自分の罪のように担って共に許しを請う、あるいは許しが与えられるようにと、それは霊に巻こうとすることだということですね。心の問題、霊的に相手が清くなるように、でそれで共に歩んでいくことができるようにと、神の国のために。でこのところは5章の前のところからですね、つながっているわけです。16から5章の16からずっと霊の導きに従って歩むか、それとも肉の導きに従って歩むか、どっちかなんですね。ずっとそのことで今日のところも続いているわけです。 今日のところの別の表現が18節、5章の18ですね。霊に導かれその後です。肉に導かれたら会員歪説とか偶像礼拝、まず敵不和争い怒り、こういうものはみんな肉に導かれたらこうなると、霊に導かれたらこの22節のようなことだっていうわけです。これはみんなもちろん神の愛ような真実なもの、無差別的なものという意味ですね。普通の人間的な親子の愛なんかいうのは、前言ったように動物でも持っている、自然に持っているわけです。ここで言うのは聖霊が結ばせる身であるからですね、自然に動物が持っているものでない、神様の愛のような無差別的なものであり、聖霊による喜びである主の平安だと。で、後の寛容をみんなですね、人間的にそういうのを持っている人もおるけれども、敵意があれば、あるいは恩を受けなきゃ、いや恩返しをしないとですね、たたんに憎しみに変わるとかいうものですね。でも聖霊が結ばせたら寛容真実にしてもずっと続くと、まあ、そういう意味のことが言ってるわけです。永続性ということですね。で、そういう今日のところ言い換えてるわけです、7、8のところですね。自分が、肉に巻くっていうのはですね、人間的な考えですること、霊に巻くっていうのは主イエスのことを思って、聖霊に導かれて、神様のことを思ってすることが霊に巻くという言い方で言ってるわけですね。だからこういう文脈でですね、今言ったように他の人の罪のことを思って清められるようにと祈る、これは霊に巻こうとすることだと。けれどもですね、誰かに物をって自分がに好いてもらおうと、自分の評価を高めようとか、自分のことを考えてするのは、それは肉に巻くということ。まあ、こんな言い方は普通はしないから分かりにくいことですね。私たちはどっちかをしているはずです。何かを考えるとき、思うとき、すること、将来のこともみんな自分の肉に巻こうとしているか、霊に巻こうとしているか、どっちかでしているはずですね。こういうふうなですね、まあ、礼拝に集まろうということは、これはですね、肉に巻こうという気持ちではほとんどあまり来てないと思います。肉に巻くつもりでこういうふうに来るっていうことは、遊びのため、お花、おしゃべりのため、社交的な遊びのために来る。そんなのはまあ、日本ではあんまりないと思いますね。もともとキリスト教の人は少ないから。ところが外国、特にアメリカの見たら大きなところではですね、本当に御言葉を求めてでなくて、社交的な、そういう交流や集まり行事のために来るということもあるわけです。そういう意味でこういうようなところに集まって来られるということ自体が常に霊に巻こうとする営みであるはずなんですよね。まあほとんどそうだろうと思います。で、だけど他のこの世のいろんな集まりっていうのはある種の肉に巻くと、自分が楽しみたいということだけですね。神の国のためのことではないわけです。そういうのが非常に多いはずです。で、そんなふうにですね、こうしたいつもの集まりも霊的なものに巻こうとして集まるかどうか、あるいはそういうことと別のですね、単に一人でおっても寂しいから、まあ行ってみようかとかですね、そういうことだけでは肉に巻くっていうことに近いということになるわけです。その他のいろんな身近なことから大きなことに至って、この2つの仕方はもうあちらこちらであるはずです。で、いつも言ってるように、まず朝私たちの出発点、朝目覚めて何を思うかで、まず肉のことを思うか、まず霊に巻こうとして霊的な祈りから出発するか、始めるかというふうなことからもですね、まず今日の朝ごはんどうしようか、まずテレビ見て今日の出来事は何だったかというふうなことを、これを肉に巻こうとするということになるわけですね。 この世の出来事をいくら見てもですね、霊的には関係ないわけです。ニュースをたくさん見るほど心の中が締まりがなくなる。いろんなこの世のことでいくと見ても見ても力は与えられないですね。霊的に清められたりもしない。そういうことは肉に巻くということです。だからニュースなんかいくら発達しても発展、今だったらですね、この頃はインターネットで起こったらすぐにもはやニュースが世界に伝わる。そんだけニュースはたくさんですね、もう瞬時にインターネットなんかでも広まりますが、だからといって心はたった一人の心もきれいになってはしないわけですね。そんなふうにみんなそういうほとんどニュースって肉に巻こうとする。単にですね、単なる知識、珍しいものを伝えると。霊に巻くということは、そういうふうに朝起きた時からどっちかということで、はい、もう決まってくるわけですね。まず私たち本当に祈り、今日も御国を来たらしてください、今日も御心を知らせてください、少しでも聖霊を注いでください、そういうふうに本当に祈ることができるっていうことから出発すれば、それは霊に巻くということになるということです。そういうふうに空を見てもですね、何とも思わなんだな、これは何も巻いたことにならだけど、あ、空を見てですね、清い青空を見た、今日もあのような大きなですね、青い澄んだものを私たちにくださいと、あるいはこういう集会にもそういう澄んだ清いものを注いでくださいという祈る気持ちになれば、それも霊に巻くということなんですね。こういうふうな花、これもちょっと日が経ったんですけども、この花を見ても単に綺麗だなぁ、でこういう花のような美しさや清さというものが私たちはそれぞれの人の心にあるようにっていう祈りの気持ちをいつも備えて、一緒に共に持つ、そういうふうなことをまた霊に巻こうとするという、絶えず祈りの心っていうことですね。祈りっていうことは、そういう意味で本当の祈りをいつも霊に巻くということです。祈りがなければ霊に巻いていることはならないということですね。そういうことですから、この八節の一言ですね、霊に巻くものは永遠の命っていうのは神様の命だから、神様の命の中には力、永遠の力があり、永遠の清さがある、真実がある、愛があると、永遠の命っていうのがみんな含まれているわけです。それでさっき言ったように、この細かく言った22節だったんですね。愛、喜び、平和とかいうようになるわけです。永遠の命は何だろう、その具体的な愛はそういうことであったわけです。で、そういうふうにしてたら必ず良い実を狩りと結ぶ、自分にも当然それは与えられる。そういうようにですね、このことは最初はその罪、個々の人のいつも直面するところの罪を絶えず知って、そして他者の罪も許されるようにという祈る、そういう意味で互いに重荷を負う、そこからいろんな人の苦しみも少しなりとも重荷を負おうとするっていう、そういうことでですね、様々な方面に広がるということです。こういうようなことがキリスト教の本当の精神なんだけども、それと全く別のことが大規模に起こってしまう。弱い国の重荷を負ってですね、少しでも援助をしようというんではなくて、弱い国に武力を持って侵略して自分のものを取ってしまおうと、それを、世界の歴史ではたくさんそんなことやって、それは戦争という形でですね、そのために一番のは武力だったからですね、絶えず武力を増強しよう、増強しようという、武力で勝ち得るものはそういうふうに他者の弱い点をついてですね、攻撃をして自分が掴み取ろうとすることなんですね。そういうようなことをしていると、いつまでたっても問題は解決しないで、ますます膨らんでいくというのは現在の状況でもあるわけです。はい、こんなふうにですね、重荷を担うというのはいろんなところに関わってくるということです。で、現代の考え方というものと非常にこうはっきりした対照が、あるということがわかるわけですね。で、このようなことをですね、ちょっと他のところでもあるところを少しだけ関連したところを少し見ておきます。 第二コリントの九章ですね。九章の六のところです。今日のところという関連したようなところですが、九章の六七八、第二コリントの九章の六七八ですね。ここではエルサレムの信徒のためにこれを支えるということのためにですね、コリントというはるかに離れた土地にあって、そこを支えようと、互いにそういうふうに重荷を担おうとする具体的な現れですね。惜しんでわずかしか種をなければ当然借り入れもわずかだと、豊かにまく人は当然借り入れも豊かだと、そしてそれぞれが強制してもこれ意味がないと、それぞれの人の気持ちに応じて、しかも喜んで与える人を主は愛されると。そしてですね、いや与えるものがないということではなくって、わずかなものしかなくってもそれを心から祈りでよって捧げて豊かに与えたことになる。表面的にお金たくさんしてもですね、惜しい気持ちで、あるいはそうしておいたら誰かが自分を認めてくれるとかですね、評価を上げるため、評価を上げるため、褒めたたえるためだと、それ何にも与えたことになる。そういうことでですね、このように喜んで与える人を、そして神様はですね、誰でもが与えることができるように、この後のと、あなた方に満ち溢れるようにすることができるんだと。これは誰でもが与えるものは、これ目に見えないもので、祈り、聖なる霊、それをまずもらったら祈りの心でその聖なる霊がそちらに送り出されるようにと、そういう祈りは誰にでもができて、心から求めたら与えられるということで、このように本当に必要な誰かに与えるものはですね、私たちが求めた神様をもらえる、もらったものをまた出すと、そういう形で、本来この目に見える単なる献金だけじゃなくて、祈り、霊的なものも捧げることは誰でもできるという、そういう意味合いで言われているんですね。今日のところもそういうふうに、キリスト教っていうのは絶えずこのようにキリスト教が広がっていく過程では、絶えざる祈り、目に見えないものを共有し、目に見えるものも物資も提供するという形で絶えず広がっていたと。迫害の時にも一部の人たちがですね、そういう人たちをあくまで支え続けたということが確かにあったということです。例えば日本のキリストの高山右近なんていう人はですね、大名だった人が全部キリスト教を守るということで捨てなきゃいけなくなって、だけど加賀の大名がですね、高山右近を招いて、そして相当な長期間そこで養ったわけですね。そして高山右近はそこでキリスト教も宣教することができた。だけど家徳川の時代になって迫害を徹底的にするために、彼はもっと日本から追放してしまえと、ここで、殺したらまた影響が広がると、そこで僕が放り出してしまったらですね、もうわからないんですね。いつどうなったかわからない。一切もわからない。要するに全く消すことができるということで、あえて殺さなくて遠くへ追放したわけです。影響力が大きいから。そういうふうにですね、迫害されただけども、また一方ではそういうふうにですね、それを引き受けて、そしてずっと関わって面倒を見たと。いうふうな人も実際に、今それは高山右近の有名な大名だから書いてあるんですけども、名前がない宣教師たちも命がけでかくまってですね、生活物資を提供したというような人たちも相当数おったということですね。そういうふうにキリスト教の福音伝道ということはですね、楽々のんびりやってることではなくて、この歴史の中で本当に命がけでっていうことはたくさんあったと、そういう形で今日まで伝わってきたわけです。絶えずこの聖書っていうのはそういう意味ですね、小説を読むようにのんびり読むとかいうことでないんですよね。誰かでどっかで祈り、命がかかってるほどの重大なことがいつもここに奥にあるわけです。そういう気持ちで私たちも聖書を読むときに、他の全く違ったこの真剣さっていうものがないとよくわからないということになるんですね。そういうことで私たちもその人それぞれがですね、持っているものを神様に捧げるということの気持ちが霊にまくと。でイエス様もですね、 まず神の国と神の義を求めなさい。そういう方言われたですね。それが霊に巻きなさいっていうイエス様の表現だったわけです。まず神様のこと、まず自分のことではなくてと、自然の周りの人間はまず自分のことになるわけです。そういう短い言葉で垂れるんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。